Standard Technology Company eventually becomes S-Tech, and whose key technology is this mass flow controller that's been so important for the semiconductor industry. Was the development of the technical development of that mass flow controller, was that connected to any of the technology involved with the standard gas generator?
で、その後この会社が S-Tech へと進化していくというふうに聞いています。で、そこで一つ重要な技術だったのがマスフローコントローラーであるというふうに聞いています。で、このマスフローコントローラーがまた半導体業界にとっても重要な技術になっていくということなんですが、で、この標準ガスの生成装置の開発に関連した技術がこのような技術の発展に対してやはり重要な貢献をしたということなんでしょうか、
はい、
つながってたんでしょうか、
うん、おっしゃる通りで、ただそのスタンダードテクノロジーをスタートしたときにはそのマスフローコントローラーのではなしに、まあ、流量比混合法という方式で標準ガス作ったんですね。あのそういう方式で標準ガスのジェネレーターを作りました。しかしその後マスフローコントローラーを使った方がよりその標準ガスを作るのにいいということでマスフローコントローラーの開発を S-Tech が始めたわけです。
Yes, you are quite right in having said that. But when we started up this company, Standard Technology Company, the first technology we used for the production of a reference gas or standard gas generator was not the mass flow controller. It was the method named the flow ratio mixture method, a method of mixturing based upon the flow ratio, flow rate ratios. But then we found out that the mass flow controller technology or method seemed to work better for the generation generation of a reference gas or standard gas. So we switched from the previous technology to this mass flow controller technology in S-Tech.
でもマスフローコントローラーの開発してるときはこれが半導体産業として、その大変大きな需要があるというようなことは全く考えてなかったです。
But we had no thought whatsoever that mass flow controller would found a very big demand in semiconductor industry while we were developing mass flow controller.
That I was going to ask just that question of how it was that you came to realize that this component, your gas generator, would be so important for the semiconductor industry.
でまさにそのことを今聞くつもりでした。でこのマスフローコントローラーっていう、まあ、一つの部品ですよね、発生の標準ガス発生のためのそれが半導体業界でそれほど大きな需要を持つようになるとはどういうふうに見定められたのかっていうの
を。でも全くもう幸運ラッキーですとしか言いようがないですね。
It was a sheer luck or serendipity, so to speak.
How did that luck happen? What happened? Who discovered it?
じゃあどなたがそれを発見なさったんでしょうか。一体その幸運はどこから降って湧いてきたんでしょうか。
ただマスフローっていう、まあ、質量流量計というのはやっぱりあらゆる流量を測定するロジックとしてね、これは一番正しい方式なんです。ですから非常に基本に忠実なんですね。で、それをやはり需要は非常に少ないけれど、やっぱり基本に忠実なものを使うべきだというそういう信念がやっぱりラッキーを呼び込んだだと思うんですね。
Yes, I think that the whole luck comes from the following mindset we had. Well, first of all, a mass flow controller is based upon the notion, and this kind of technology can be applied to any kind of situations where the flow rate mm-hmm. need to be measured.
Mm-hmm.
And also, this mass flow based technology is quite logical. In a sense, and seems to be quite best. And one of the beauties I find in this type of technology that is that it conforms very well to the basic tenets of science.
Hmm.
It's really loyal to the basic tenets of principles of science.
Hmm.
And we were of the idea that no matter how small the demand might be in the very beginning, such a device or technology which is really loyal and follows very well with the basic scientific principles would eventually win. And I think that kind of a mindset we have been having and following brought about this huge luck to us.
Mm. It reminds me of something that you were saying yesterday, which was to develop a good new technology, let the world know that you've made it, and the people who really need it will find you.
今おっしゃられたことは、昨日堀場会長がおっしゃったことをちょっと思い出しました。で、何か新しい技術、良い技術を発明していく際には、まあ、とにかくその新しい技術を開発に勤しむと。で、開発して、そしてこういうのがありますよということを世界に言って回れば、それを見た人たちの方が、これはこういうことに使えるんじゃないかという需要を生み出してきてくれると。
ですから例えば流量と言ったらですね、みんなその本当はマスフローを知りたいんです。しかしこれはまあ技術的にも大変だから、単に流速を測ってマスフローを予想するわけなんですね。でもその真実を知りたいのはその質量流量計なんです。だからしかしそれは大変だから、みんな単なる流速でマスフローを予想してたんですね。でそれをやっぱりそれにチャレンジしたと、まあいうことは最終的には成功したと思いますね。
And I think, people wanted to do after all is to know or determine the size or magnitude of mass flow, a flow of mass. However, to determine the size or magnitude of mass flow, mm-hmm. it's so technically difficult. People have decided to use a proxy, which is an estimation
mm-hmm.
of the size of mass flow based upon the speed or rate of flow.
Mm-hmm.
But we decided to take on this difficult challenge and came up with the idea of determining not the proxy,
right.
but directly the size and magnitude of mass flow. And I think that was eventually the key to this great success.
Mm. In 1974, Hariba Limited was listed then on the Tokyo Stock Exchange. Was that a very important development for the firm?
で次に1974年に堀場製作所さんは東証に今度は上場を果たされます、
はい、
これは堀場製作所さんにとってやはり重要な出来事ということになりますでしょうか、
はい、その通りです
Yes
というのは、まあ、私どもは京都が発祥の地だし、それからそれの主たる販売店の北浜製作所っていうのも、これはまあ関西としては大変トップの商社でしたが、 まあ、東京はやっぱり弱いですね。ですからまあ堀場っていうのは関西とそれからまあ世界の自動車会社にはある程度有名だったけど、それ以外はもう本当に非常にマイナーな存在だったんですね。したがって東京に上場することによって初めて、その堀場が、まあ、オール日本の企業の仲間入りをしたと、まあ、いう意味においては非常に大きな出来事だったと思います。
Yes, it was a very important development for the company because as a background, Horiba, since its very beginning, was born in Kyoto, and our main dealer or distributor, Kitahama Works, had been a very well-known and top-ranking company in Kansai, Osaka area. But we have been somewhat weak in Tokyo area. So till then, Horiba Limited had been quite well known in Kansai area and in the auto industry around the world, but more or less was a minor presence in the rest of the world or society in general. But with the achievements of the IPO on the Tokyo Stock Exchange, we finally became a nationwide player in the mindset of people.
And at that time of the Tokyo Exchange IPO, you were asked to set a company motto for Horiba Limited. Could you speak to the importance of company mottos for firms in Japan?
でその東京証券取引所の上場に際して、企業理念ということを尋ねられたと聞いています、はいはい、で堀場会長の お口からちょっと伺いたいんですが、はい、日本の企業全般にとってのその経営理念の重要性、それを持つことの重要性というのはどういうふうなところなんでしょうか、
まあなんかそういうのは理念っていうか、まあ日本、まあ理念なんですが、日本では社税っていうのとか、まあ会社の理念っていうことですかね。まあ会社がそのこういう考え方で、まあ経営をしてますという、そういう、まあ、キャッチフレーズですね。そういうものを作るっていうのはまあ、普通に習慣的にそういうものがあるんですよ。で私はしかしそんなものは別にわざわざ言う必要はないということで全く考えてなかったんです。
Well, yes, the so-called corporate philosophy or corporate motto had been taken as a statement our Japanese company holds up. To describe in the manner of a catchphrase what the company is trying to achieve or believes in firmly as they do the business. And I think it had been a kind of a custom for any Japanese company to make and uphold such a catchphrase. But for me, I hadn't thought that it would be necessary to go to the links and say or announce to the society that this and that is our philosophy.
But when it was suggested to you at this time that it might be the moment to set a company motto, you suggested the motto of joy and fun, reflecting your personal philosophy. And I understand that the board of directors had some concerns with that as the motto. Could you describe that episode?
で、まあ、東京上場にした証券取引所上場に際して、うん、もうそろそろ企業理念というのをお作りになってはどうですかというふうに言われたというふうに聞きました、うん、でその際に堀場会長は、まあ、ご自身の、まあ、考え方であるその面白おかしくというのはでは社税としてというふうに取締役会に挙げられたと、はいはい、で取締役会の方はしかしながらちょっとそれはモットーとしてはどうかという反応が返ったという話があると聞きました、うん、そのエピソードを少しお聞かせいただけますか、はい、
まあ、これはあの既に大阪の時からですねそのモットーを、まあ、つく上場企業だからモットーというのはやっぱり持ちなさいと言われてたんですね。でそのうちに東京上場した時にも同じことを言われまして、あこれはいよいよ作らないといけないのかなと思って、もう一度そのカンパニーのモットーというものを考え直そうということで、まあ、本がたくさんあるんですよね。でその本を買ってきてこう見て、まあ、どうしてこういうモットーを作ったかっていうのを、まあ、解説にいっぱいついて、ね、それを読むとですね、ああなかなかしかしこれは大切なもんだと、やっぱり堀場も上場もしたことだから、やっぱりしっかりとしたそのフィロソフィーっていうのを掲げてやるべきだっていう、まあ、認識に私は勝った。でそこでまあ真剣にいろいろ私も考えたし、まあしかしなかなかねこう短い言葉で会社の考え方を言うっていうのはまあやっぱりなかなか難しいんですよね。それでみんな社員にも何かいい堀場にふさわしいモットーがないかっていうことをこうまあ言ってね、まあいいモットーを作った人は晩ご飯食べて5万円あげましょうと、まあ、いうことでこう募集したんですよね。な結果まあ何十っていう、まあ、応募があった。でみんな見たなかなかいい、うちの社員もまあ大変なそういう能力を持ってんだなと思って、まあそのうちで3つでしたかね、まあいいのがあったから、まあ採用するかせないかは別だけど、まあよくやったと。でまあ晩ご飯食べて賞金もあげた。でもどうしてこれ考えたのって聞いたら、なかなかいやいやって言って言わない。だんだん突っ込んでいくと、みんな本を買ってきてどっかの会社の良さそうなのをまあ盗んだわけですよね。ですからもうこれはもう人のものですからね、これ、まあ、著作権があるかないか別にして、まあ、これはもう結局採用できないと、まあ、いうことで5万円と晩ご飯は食べられてしまったけど、まあそれはそれで終わって、で結局自分自身でやっぱこれは考えようということになったんです。
Right. Even before the IPO at the Tokyo Stock Exchange, from the time of preparing for Osaka Stock Exchange, the people there also suggested to us that it's should make up one corporate philosophy as your company was going to go public.And when we again applied for an IPO at the Tokyo Stock Exchange, we were given that same kind of a suggestion. And that made me feel that it was high time that we also put up a corporate philosophy. And I began to read lots of books on corporate philosophies. And already back in those days, if you go to a bookstore, there were a lot of books written on corporate philosophies, together with the commentaries, why such and such company decided to have that and that corporate philosophy. And having read those books, I recognized that itlooked quite important that we have such a corporate philosophy, and in a sense I changed my mind toward the idea that it's good to have such a corporate philosophy. So we began to look for a good phrase. However, as we tried it, was not so easy to describe what our belief was in the short sentences, just two or three words. And so I decided to gather various ideas or for a corporate motto from our employees with the promise that I would
invite them to a dinner with some prize money if they came up mm-hmm. with good ideas. And we were able to gather dozens of entries from our employees, and some of them are quite good. And this made me realize that our employees, some of them were very good at the writing copies, copywriting mm-hmm. talent. And we picked up three best ones, and we invited those employees to a nice dinner and prize money of 50,000 yen or so. Putting aside the question whether we would formally adopt their ideas as a corporate philosophy or not. But I asked them why they came up with those nice corporate philosophies, but they were quite reluctant to tell me why they applied those ideas for a suggestion. But as I delved into them, I insisted that they tell me why. And then I found out that it was not really they who invented those catchphrases. They just stole, or rather appropriated, in a nicer word, from the books they read on corporate philosophies. So putting aside from the question or not that this would make infringement of a copyright, I thought that it was not really appropriate that we formally adopt those ideas, because they were what was stolen from other people's ideas. So I after all, later found out that I invited them to a nice dinner and the prize money for nothing, but I thought that it had to be me who produced a corporate philosophy after all.
それで、まあ、いろいろ考えて、やっぱり仕事をみんなが面白くしくやることが、まあ、企業にとっても、お客さんにとっても、全て一番いいことだと、まあ、いうことで、まあ、これはまあ私の人生の座右の銘でもあったわけですが、まあ、それをやっぱりそっくり企業のフィロソフィーにするのが一番であるということで、まあ、役員会にかけたんですが、まあ、当時日本っていうのはやっぱりもっとそのジョイ&ファンなんて企業のモットーっていうのはまあ、ちょっと向かないということで、まあ、みんな反対したんですね。で僕もまあそれをあまり強引に押し付けるのもいけないと思って、まあ、しばらく追ってやって、ちょうど株式会社に会社がなった、オリバー製作所になってから25周年を迎える時に、私がプレジデントからチェアマンに変わる時に、まあみんな反対するけれど、これはもう絶対堀場のフィロソフィー、私のフィロソフィーだし会社のフィロソフィーなんだから、これを正式に採用してくれっていうことで、やっとその今からですから26年前ですかに正式に採用された。
So I took it upon myself to come up with a nice corporate philosophy. And after all, I thought that if the employees were able to enjoy working in a company and were able to get a sense of fun and satisfaction out of what they were doing, that would work best for the company and also for our customers. And it had been my motto in my life to live with joy and fun. So I proposed joy and fun as a corporate philosophy at a board of directors meetings. But back in those days, it was generally considered that such a philosophy wouldn't sound appropriate for a solid Japanese company, and this idea was opposed at the board of directors meeting. And of course, I didn't think it would be right for me to force this idea as the corporate philosophy. So I just decided to leave it at that. on that moment. Mm-hmm. But then on the 25th anniversary of the founding of the company, and also it was the timing when Horiba was incorporated, I decided to move from presidency to chairmanship. On that occasion, I once again brought up this idea of mine and said to the board members that after all, this had been my philosophy for all those years, and it had been the principle this company had been following over the years. So would you please adopt this? And finally, after finally 25 years ago from today, my suggestion, Joy and Fun, was formally adopted as the corporate motto.
And today, it's seen, I understand, as a very fine corporate motto, and one that the company finds quite useful and effective. Is that right?
で現在のになってはその面白おかしくというのは大変素敵な、まあ、企業モットーといいますか、とても有用であるし、また効果があるモットーになっているというふうに伺っていますが、はい、そうでしょうか。
まあ、最近になりまして日本の、まあ、企業で働く人々がいかにあるべきかとか、あるいは企業がどういう考え方で進めるべきかっていう考え方は随分変わってきましてですね、やっぱりみんなそのとにかく強制的に頑張れっていうんでなしに、一人一人の人間が生きがいを持って働きがいを持って仕事するのが一番だ、それは自動的に面白かしく仕事ができるんだというような考えにこうどんどん変わってきましたんでね、このモットーっていうのは今の日本にとってはそうキーな感じはしないというよりは、まあ、大変いいじゃないかっていう人も増えてきました。で、まあ、私は、まあ、それを提言した時から、これは単にそのエモーショナルなものでなくて、まあ、労働心理学とか労働衛生学の見地から見てもですね、サイエンティフィックに面白く仕事をすることは、まあ、非常にエフィシェンシー上がるわけですね。でしかもその疲労というものも、やっぱ面白く仕事をしたらあんまり疲れないんですよね。ですからこれは企業にとってもその労働側にとっても素晴らしいし、そして面白く仕事をすればいいものができるし、お客も喜んでくれるということで、まあ、こういう企業というのはやっぱり一番経営者にとってはそういう企業を理想にして経営すべきではないかというまあ信念がありましたので、まあそれはやっぱりその信念というのは間違ってなかったということは、まあこの4半世紀後にまあ証明されたのではないかなというふうに思います。
Yes, and I think over the years, how employees should be like or how companies should behave, the notion of such have changed considerably in our society in Japan. And after all, for an employee to be able to work with a sense of satisfaction and be able to live with a sense of purpose or satisfaction automatically translates to the idea of joy and fun in workplaces in the, where they work. And this is something Japanese people have come to understand over those years. And because of this change in the mindset of people in general, this motto of joy and fun doesn't sound so odd or strange as a corporate philosophy in Japan today. And an increasing number of people today have become quite supportive of this corporate motto as a fine and nice motto indeed. And since that very beginning, when I first proposed this Joy and Fun as a corporate motto, I did so not out of any emotion only. Rather, I made this proposal based upon my understanding of the worker psychology and workforce hygiene perspective. Because when you are able to work with joy and fun in a company, that will improve the efficiency of the work at the workplaces. And also with the joy and fun, you will not feel so fatigued.
Mm-hmm.
You will not fatigue so easily. And that would be a wonderful, not only for the employee, him or herself, but also for the company. And also that will make our customers very happy, because the employees will be able to produce very good products and services. So I have been believing all these years that the executives or a company management should try to run their business with such an environment in the company where people work with joy and fun as an ideal.
Yes.
Form of what the company should be like. I think my notion was proven to be right after a quarter of a century.
In staying with this theme of joy and fun, when I was reading the English translation of your book, Joy and Fun, one of my favorite elements in it was this notion of let the nail stand out. And I think we talked a little bit about that yesterday, the idea about individual excellence and organizing a team to get the maximum benefit from individual excellence. Could you tell me some of the most important experiences that you had that led to your belief in letting the nail stand out?
ちょっとこの話をじゃあ続けさせていただいて、で私もあの堀場会長が記されました面白おかしくの英語版を読ませていただきました。で、まあ、その中にその面白おかしくということだけではなくて、出る杭になれという考え方が示されていました。でこれは昨日少しお触れになったことであって、個人個人がやはり優秀でなくてはいけないと。でその上で優秀な個人をチームとしてまとめ上げていくことが重要である。でそれでこそ最大の成果が出るんだという話があったと思います。で、堀場会長ご自身の経験をお振り返りになっていただいて、どういったような経験がこの出る杭になれ、という考え方につながってきたというふうにお感じですか？
日本はそのどちらかというとね、そのワンフォアオールっていうのかな、その個人というものはその集団のためにあるんだという考えが非常に強かった。したがってみんな団結をして、そしてそのベクトルを合わせて集団の力でもってその要するに進んでいこうと。これがパワーの根源だという考え方がずっと通じてたし、私もそれを特に否定するわけではないんですが、ただ悪い言葉で言うと、その護送船団方式っていうのが日本にあるんですね。一番遅い船足に合わせてみんな進むと、台風進むと。そうすると遅い船もコンプレックスを感じないし、速い船はより楽に走って、しかも適当に枠面をもらえる、まあ、これは仲良くやりましょうという意味にも通じてる。でそれをやってきたんで、その日本だけだったら非常に良かったんですが、まあ、これその世界マーケットに売って出るということになると、そんな長いことしてたらダメなんで、やはり優秀な人間がそれぞれ得意の分野で突き進んでいって、それを本当のリーダーシップでまとめてパワーを出すのです。まず個という個人の能力が素晴らしくないと、結局その護送船団になって一番遅い人に船足を合わせて集団を組むと、まあ、こういう弊害が出てきました。 でも私は初めから一人一人の人間っていうのが能力を発揮してそれをいかにうまくその統括するかっていうのが経営者の仕事であって、まず会社のためにこうしなさい、ああしなさいって言って個というものを捨てて正しい枝のために生きるというのでは本当のパワーは出ないということは最初からもう企業を始めた時からそう思ってたんで、あのやはり面白おかしく仕事するということこそパワーが出る、そしてパワーの出たパワーをみんなでこう本当にうまくそれをその役割分担しながらやっていくと、まあこういう考え方。
In Japan, it had long been believed that one for all was the very important way of life and behavior in society. In one for all type of approach, each individual was supposed to exhaust oneself to the utmost for the benefit of the whole group. All the individuals were to be united into one direction or one vector, so to speak, under the notion for one working for the benefit of all. Thus, people in Japan had believed that individuals would be able to work together and collectively they can move the whole group forward as a strong source of propulsion force. And I can categorically deny the notion of this one for all. But on the negative side, this approach might lead to near cozy relationship among the individuals of a group, and we use the expression that escort vessel system are a number of boats moving together more or less at the same speed, and in that manner all the vessels need to move or navigate at in line with the speed of the slowest boat in the formation. But then the slowest moving boat wouldn't feel a kind of a sense of inferiority toward the other fellow members. And also the fastest boat, more or less, can move forward, although it had to slow down to some extent. But this ends up in the worst case, in a just a mere cozy relationship, and it would be okay if we only work or play in this Japanese market. But if we are going to be a player in the world market, that wouldn't be so nice. Just being cozy with each other would not lead us to anywhere in the worldwide market. And so, in such circumstances, after all, I think each individual needs to pursue his or her own excellence in his or her area of specialty. And those individuals with excellence then need to be coordinated under the true leadership. Thus, the potential and excellence of each individual could lead to the maximum performance. And so, and I have been, it had been my long time belief that the job of a good manager of an organization involves this exercise of the leadership to coordinate the great potential of the excellent individuals. And so it is not really true that you can achieve the maximum excellence and maximum result by not being an individual and just by working for the group, putting yourself after the group. And in my belief, to be able to work with joy and fun, which allow each individual to display one's potential to maximum in each area of a specialty, and that would be the way forward achieving excellence.